マイズル赤レンガラジオ。皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、マイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、マイズルの魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、2月ももう早いもので、はい、最後の、うん、赤レンガラジオということになりました。次回の放送はもう3月ということで、日に日にね、春が近づいてきているなという感じがいたしますけれどもね、はい。この時間はマイズル赤レンガラジオを海の京都マイズル市 FM マイズルマリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ということでね、お聞きいただきました出町柳からという曲なんですが、はい、アーティスト名はそうそう、あの中野島由紀さんということでご紹介したんですけれども、はい、まあ、発表された当初はこれは、誰かは秘密ということで中野島由紀さんという名前になってたんですが、実は後から発表されまして、まあお聞きいただいてひょっとしてと思われた方もいらっしゃるかもしれません、三浦理恵子さんだったんですね。
声可愛かったですね。
そしてこのね、いろいろこう変わっている部分もありますよって冒頭に申し上げたんですが、例えばあの、テレビカーっていうのがね、この歌詞にも、出てきたんです。特急電車の車内で実は1両だけテレビがついていて、テレビが見られる車両があったんですね、当時ね。こちらね、まあ、2013年の3月で、現役の運転は退いているということなんですがね、今代わりに京阪電車といえばあのプレミアムカーというのがすごく話題になっていまして、通常料金にプラスいくらか支払っていただくと、あの指定席で確実に座ってこの京都大阪間を移動できるというのが、なかなか豪華な、ね、内装であのコンセントもついていたりして、結構人気になって話題になっているようですね。
さすが高橋さん詳しいです ね、
ありがとうございます。まあね、京都お出かけの時はね、京阪電車って京都と大阪の間って、ね、移動する手段っていろいろね、あの JR 阪急、ね、京阪とあって、はい、私はやっぱり、ね、一番京阪電車が、
あ、そうなんですね、
なんかね、かっこいいと言いますかね、好きなんですよね。スピードはね JR が一番速いんですけれどもね、
なんかすごい 京都をものすごく感じる電車じゃないですか、
う
ん、
そうですね、まあ、走ってる場所もね、ちょうど今駅名もそう変わって、祇園四条そして三条というふうにね、走っていきますしね、さあさあ、そんな京都市内の話題から、はい、今度は舞鶴の話題ということで、ここから舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしてまいります。はい、まず最初にご紹介しますのが水薙学園ふれあい展ということですね。まあ、舞鶴の皆さんにはねこの水薙学園もよくご存知かと思うんですけれども、はい、まあ障害者の皆さんの就業を支援している施設なんですね。先日そうそう FM 舞鶴のクリスマスのイベントを開催した時も、はい、うん、そのイベント会場で水薙学園さんのパンを販売してたんですけれども ね、とっても私も今回実は初めて私食べたんですけれども、はい、美味しくてびっくりしたんですけれどもね、
はい、私も好きです、はい、クッキーとかもね美味しいんですよね。
そうですよね、
すごい好きですよ。
その水薙学園さんの自主製品、はい、陶器園芸手芸を展示販売するふれあい展が3月1日木曜日朝10時から午後3時30分まで赤レンガ4号棟、フリースペースで行われます。入場料無料ということです。今回のテーマがね、ギュッともっとということで、パンの販売、ね、今申し上げたパンの販売や、喫茶コーナー、そして作品展示、製品販売、さらにステージ発表も、
ステージもあるんですね、
あるということなんですね。水薙学園さんは昭和55年に、認可が下りて、設立されたということで、今この水薙学園さんもね市内のいくつかの、施設がね、運営されているという、ところなんですけれどもね、今、水薙河原学園は定員が110名に、増員されて いるということで、舞鶴市内、まあ、あるいは周辺の方もいらっしゃるんですかね、障害者の皆さんの、働く場として、
はい、
頑張っていらっしゃるという説ですね。本当にね、この陶器園芸というのもどんなものが展示されているのか楽しみですね。
はい、
3月1日木曜日朝10時から午後3時30分まで赤レンガ4号棟で開催されます水薙学園ふれあい展、どうぞお越しください。さて続いては、こちらまた、はい、あるんですね、コスジョイ、何度か、ね、はい、この赤レンガラジオでもご紹介しております。コスプレイベントということになるわけですが、この舞鶴、あるいはこの赤レンガパークというのもなんか最近このいわゆる、ね、オタク文化のイベントが行われるようになってきましたよね。先日もご紹介していましたカンコレイベント、
はい、
2月18日に行われたわけですけれども、はい、本当に大盛況だったようで、前日夜の前夜祭から、ね、始まって、はい、本当にたくさんの皆さんが、何事だろうと思われるぐらい多分、大勢の方がこの赤レンガパークにいらっしゃいましてね、すごく盛り上がったようです。こういった形でこの舞鶴という場所、舞鶴という地名を知っていただけるというのも、ね、おそらくね、全国各地からお越しだったと思うんですけれどもね、私もね、こういろんな、お話ししてると思うんです、趣味を持ってますと、全国あちこち行くんですよね。そんなとこから来たのっていう地元の人にしてみれば、はい、だと思うんですけれども、これハマってしまうとね、なんかそうなんですよね。逆にこう遠いほど、はい、燃えてしまうと言いますかね。
そっか、じゃあ
ここまで来たぞみたいな。
そっかそっか、だってね、夏香里美さんの沖縄までってお
っしゃって、そうですね、沖縄から石垣まで行きましたし、ね、北は岩手県まで行きましたかね。
あ、すごい、
本当私もそういう趣味してるとこう、イベントがあるまで知らなかった地名の場所どこだろうってまず調べてるところから始まっていくというようなことがありますので、ね、
きっかけになるんですよね。
そうですね、その何市っていうの、それどこにあるのっていうところからね、でそうやって行くんだとか、じゃついでにやっぱり、名所が、観光していこうかと、
巡ったりね、美味しいもの食べたりね、
そうなんですよね、結構これもね面白いなと、
楽しみの一つですね。
そういう形でこの、コスプレあるいはこのカンコレとか興味のある方は、舞鶴を知っていただいているんだろうなと。
ああ、そうね、そのきっかけになっていったら嬉しいですよね。
そうですね。そして、この舞鶴、または京都に海あるんだとかね、そういう発見を、していただいて、京都から結構京都といっても遠いんだなという印象を持たれる方ももちろんいらっしゃるとも思いますけれども、ね、ということで、コスジョイというコスプレのイベントが3月4日に行われます。
またこちらも、ね、盛り上がるんでしょうね。
赤レンガの建物内、そしてレンガの壁に囲まれた野外などで撮影が可能ということで、ここの、ね、コスジョイのホームページ見ますと、
はい、
この過去のこの同じイベントで撮影された写真が載っていますね。ちょっと私たちにはよく、何のキャラクターかとか
そうなんですよ、
ね、分からないんですけれども、
ね、申し訳ない、ご紹介ができないですけれども、すごくね、個性的な、
そう、個性的なね、衣装だけじゃなくてもう顔までかぶっちゃうのが今結構ね、
そのねキャラクターになりきって、
お目目パッチリのね
感じがすごいですね。
なっちゃうんですよね、
これも見に行くの楽しいですよね、絶対。
そうですよね、
見る機会ってあんまりないじゃないですか、
ね、なかなかね、
イベントにこう入らないと見れなかったりするじゃないですか、でも赤レンガでこう見れるっていうね。
そうですね、野外でも撮影されてるということですのでね、どんな雰囲気かだけでも、見に行っていただいたら、
これ喋りかけてもいいのかな、
どうなんでしょうね。そのキャラクターで答えて、ね、いただけるのか、
どうなんだろう、
どうな
のか、ちょっとそれもまた面白いですよね、
興味がありますね。3月4日日曜日で、このカフェとかショップなんかもコスプレのままご利用いただけますと、はい、ということになっていますね。
はい、
そうそう、このカフェね、ジャズさん海軍カレーとか海軍ロールといったこの海軍にちなんだメニューも提供されていますので、
それを楽しんでいただけますね。
まだ今、4号棟1階で、仮店舗でこのカフェジャズさん今営業されてますけれどもね、はい、こちらもぜひ舞鶴に来られたね、このきっかけに海軍にちなんだ料理も楽しんでいただければと思います。
はい、
コスジョイは3月4日日曜日赤レンガパーク一帯で開催されます。さあ、続いては、また音楽のイベントですね、
はい、
2月25日日曜日 赤レンガパーク4号棟で午後1時から舞鶴フォーク村が開催されます。懐かしい曲、新しい曲、知ってる曲、知らない曲、アコースティックギターの弾き語りでほっこり温かなひとときをということで行われます。この赤レンガラジオで赤レンガパークでの音楽イベント、
はい、
ほとんどこう毎週のようにね、
ねえ、お届けしますもんね。
ご紹介してますよね、うん、先週はジャズの話題もお届けしましたしね、今度はフォークと
フォークソング、うん、いいですね、
ということでまたこの赤レンガの建物の中で、うん、聞くフォークソングというのも趣があっていいんじゃないですかね。
アコースティックギターね、いいですね、
あその曲知ってるとか、うんうんうん、こう口ずさみながら聞いてみたりとかいうのもいいかもしれません。舞鶴、はい、やその周辺で活動されている6組のアーティストの皆さんが出演される予定になっています。舞鶴フォーク村、2月25日日曜日午後1時から赤レンガパーク4号棟で入場無料ということです。ということで、ね、今回はもうこのフォーク村は2月ですけれども、水なぎ学園は3月1日、そして小筋沿いも3月4日ということで、もう3月のイベントを、はい、ご紹介してまいりました。はい、暖かくなってきますのでね、だんだんお出かけしやすくなってくると思います。舞鶴にぜひ遊びに来ていただきたいと思います。なかなかこう、ドラマチックなと言いますかね。実はこれもう少しだいぶ前になるんですけれども、うん、ドラマの NHK の時代劇の、主題歌としても、使われた曲なんですね。
やっぱりうまいですね、歌。
そうですよね。
本当聞き惚れちゃう。
またね、これからちょっとしばらくは、もうしばらくは、ね、活動されて、うん、まあ、少しお休みにおそらく、ね、入られるんだと思うんですけれどもね。新妻さんもお姉さんにはお子さんがいらっしゃいまして、たびたび実は新妻さんのブログにも、登場するんですよね。すごく子供が大好きみたいで、もう姪っ子をね自分の子供のように可愛がってらっしゃる様子が伺いましたので、もう今度自分の子供だったらもう本当に可愛いだろうなと、ね、いうふうに思いますけれどね。
でまたこう歌聞かせながらとか、
ね、そうですね、
いいじゃないですか。
あの歌の胎教ってなんかすごい良さそうですよね。
生まれてからもねずっと歌ってあげれるっていう。
そうなんですよね。そう、新妻さん実は生まれた時のね、エピソード、自分自身が生まれた時のエピソードで、うんうん、へそのがこう絡まってたらしいんですよね。で生まれた時に「おぎゃ」って言わなかったらしいんですよ。うんうん、で生まれた時におぎゃーっていう声、大きな声を出せなかった分、今は大きな声出してますみたいなことをね前お話しされていまして、面白いなと思いましたけれどもね。
楽しみですね。でもね、
そうですね、うん、さあ、マイセルの話題ですけれども、はい、ね、冬もそろそろ、ね、
ね、そろそろ始めね、
ゴールが見えてきて、まだでもどうですかね、雪が ね、だいたいね毎年でも終わりかなと思っていると、はい、うん、3月もちょっと降るんですよね。
1回ぐらいなんかドンと降る時もありますよね。
すごいドンっていうのは
でもないですけどね。
ないですけど、でもね、以前本当何年か前は3月にも大雪って実は、
うん、そうですか、う
ん、あったそうなんですよ、ね、
でもこの冬結構少なくなかったです。
そうなんです、すごくね、遠くの方だと舞鶴すごく降ってるんじゃないですかって心配されるんですけれども、意外とこの舞鶴に限定すると少ないですね、
ような気がしますよね。
すごく積もった日って本当1日2日間ぐらいかなと、今のところね、
なんか南風が今回強いらしいね。でこう流れ込みにくいそうですよ。
ちょっとしたことでこの、ね、丹後半島峰山とかね、あちらの京丹後市の方はすごく多くて大変だったようなんですけれども、
ちょっとのことで変わるん
ですね。そして反対側の福井県の方も本当に、ね、大きな被害を受けられましたけれども、本当幸いのことに今年舞鶴は大きな、
ね、
被害もなく、来ておりますけれどもね、はい、さあ、ということでお送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間です。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。